今日読まれました新約聖書マルコによる福音書10章において、主イエスはご自分についてこのように言っています。人の子は仕えられるためでなく仕えるため、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。人の子、すなわちメシアである主イエスご自身が何のためにこの世に来たのでしょうか。何のためにこの世に生まれ、何のためにこの世に生きられたのでしょうか。それは伝えるためだ、そう主イエスは言われました。それは言い換えるなら、命を捧げるため、命を与えるためだというのです。ここで使われている命とは、永遠の命という時に使われない言葉です。魂とも訳されますが、この世の命のことです。主イエスにとって使えるということは、この世の命を与える、そのことに他なりませんでした。今日の説教題は、使い方、命の与え方といたしました。それはシエスが、人の子は使えられるためでなく、使えるため。また多くの人の身の代金として、自分の命を捧げるために来たのである。このように言われたところからの題となります。主イエスの使い方、主イエスの命の与え方、それは主イエスに固有の事柄であって、すべての人に共通ではありません。主イエスの使い方、主イエスはそれを多くの人の身の代金として自分の命を捧げる、与えると表現しました。この身の代金、それは解放するために払うお金です。言い換えますなら、その人を買い戻すための代価ということです。身の代金と言いますと、誘拐された人の解放を思い浮かべるかもしれませんが、旧約聖書に記されているのは、例えば貧しさゆえに身売りした人を血縁の者が買い戻すために支払う買い戻し金であります。その人を買い戻すということは、その人が負っている負債を代わりに支払うということなのです。他の訳を見ますと、贖い、またはあがないの代価、そのように訳されています。主イエスの使い方、それは多くの人の負債を代わりに支払うための代価として自分の命を与えるということでした。多くの人というのは、ユダヤ人の表現の仕方で、すべての人という意味になります。すべての人の負債、すべての人の負い目、それは罪の負い目に他なりません。私たちすべての人が負っている罪の負い目、そのすべてを代わりに支払うために命を与えるということは、すべての人の罪を代わりに負って苦しみを受け、十字架の上で死なれることを意味しました。主イエスはそのためにエルサレムに向かっているのです。主イエスは今日の聖書の直前においてもこのように言っています。 今私たちはエルサレムに登っていく。人の子は祭司長や律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして人の子は三日の後に復活する。それが主イエスの使い方、主イエスの命の与え方でありました。それはあくまでも主イエスのみができることであった。私たちは主イエスと同じように罪の贖いとして自分の命を捧げることはできます。私たち自身が罪人でありますから、自分自身の罪さえ贖うことができませんから、私たちはキリストではありません。しかし、使えるという点においては同じであります。この使えるということに関して、主イエスはあえて自分自身を指し示して語られたのです。主イエスは一度呼び寄せてこう言われました。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたいものは、皆に仕えるものになり。一番上になりたいものは、すべての人のしもべになりなさい。キリストと同じではありません。私たちには私たちの仕え方が、命の与え方があるのです。何のための人生なのかと問われるなら、使えるための人生です。与えるための命なのです。しかしここで主イエスが、あなた方の間ではと言い、あなた方の中でと語っておられることは重要であります。主イエスは一般論を語っているのではなく、具体的にはあなた方について語っているんです。そのあなた方、これはどのような人たちだったのでしょう。今日の聖書箇所は、そのあなた方がどのような人たちだったのかをとてもよく表している。一つの出来事を伝えています。事の発端は次の通りであります。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出て、主イエスに言いました。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが、イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言った。栄光を受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。栄光を受けになるとき、直訳しますと、あなたの栄光の中でということです。具体的には主イエスが王となることを指しています。弟子たちはやがて主イエスが王となる。そのことを確信していました。だから、一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。この願いが出てくるのです。弟子たちがそう考えたのも無理はありません。それまでに数々の奇跡を目の当たりにしていたのですから。 とてつもない神の力がこのお方を通して現実に働いている、それを目撃していたからです。しかもこのお方の周りに集まってくる人々は数千人規模に膨れ上がっていたのです。しかもシエスはエルサレムに向かっておられる。待ち望んでいたことが実現する。彼らの期待は膨らんでいったのです。その期待の中でゼベダイの子ヤコブとヨハネが抜け駆けしたのです。ヤコブとヨハネ、兄弟で王座の左右を占めることを彼らは望みました。いや、望んだだけでなく、それを直接口にしたのです。シエスに対して、しかも他の弟子たちの前で、考えてみれば不思議な光景です。普通抜け駆けすることは裏で話すことであって、表だって話することではないでしょう。しかし彼らはあえてそれをしているのです。そこに彼らの意識がよく現れています。彼らは自分たちの望みがそれなりの妥当性を持っている、そう確信していたのです。そのように思わせる根拠はありました。ヤイロの娘を生き返らせた時、そこに伴うことが許されたのはペトロとヤコブとヨハネ、この三人だけでした。シエスが高い山に連れて行ってご自分の姿の変容をお見せになったのもこの三人でありました。この二人が他の弟子たちと自分たちを比べてある種の優越感を持っていたとしても不思議ではありませんでした。あるいはこの三人の中においてもお互いの比較があったのかも知れません。その中でペトロを出し抜くために兄弟二人が手を組んだのです。このような彼らに対し他の十人の者はこれを聞いてヤコブとヨハネのことで腹を立て始めたと書かれています。彼らは怒ったのです。それは単に出し抜かれたことに対する怒りであります。明らかにヤコブとヨハネが自分たちの優位を当然として語ったことに対する怒り。それは自分たちが下に見られたことに対する怒りとも言えます。そのように怒るのは、彼らもまた同じように他者と自分を比較しながら生きているのです。実際前の章にも誰が一番偉いかと議論し合っていた、そう書かれています。皆同じです。これがシエスの弟子たちです。そのような姿は私たちにも覚えがあるのではないでしょうか。人を見下してみたり、人を妬んでみたり、高く見られて喜んでみたり、低く見られて腹を立てた。それがシエスの言っていたあなた方であります。そしてさらに考えるならば、互いの比較が起こり、優劣や上下関係が問題となるのは、そこに多様性があるからです。異なるから比較が起こるのです。ものの見方や考え方、感じ方が異なって、時として対立が生まれるからです。 そこで優劣や上下が問題になるのです。そこで誰が一番偉いかということが議論になるのです。対立があるときには相手を従わせたくなるからです。違いが対立を生むときには相手を同化したくなるからです。確かにシエスの弟子たちの集団は雑多な人たちの集まりでありました。そこには漁師もいれば、元徴税人もいれば、元熱心党員もいたのです。これだけで一色ではないということがわかります。それは後の教会においても同じです。そこにはユダヤ人もおり、ギリシャ人も、奴隷がいれば自由な身分の人も、男もいれば、女もいる。それがこの世界全体の縮図であるとも言います。それが主イエスの言われたあなた方なのです。そのあなた方に対して主イエスは言われたのです。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさい。異なる者が共にいるなら、そこには常に分裂へと向かう力が働きます。そこで互いに比較し、優劣を競い合い、それぞれが上に立つというならば、互いに支配して同化しようとするなら、分裂に至らざるを得ないのです。しかし本来、異なるものには異なるものの使い方があるのです。異なるものには異なる命の与え方があるのです。異なるものがお互いに比較するのではなく、優劣を競うのではなく、支配しようとするのではなく、それぞれが自分たちの使い方を探し求めるなら、結果は違ってくるはずです。命の与え方を見つけ出すならば、結果は違ってくるはずです。そこでは、異なる者たちが、対立していた者たちが一つとなるのです。そのように言いますと、そんなことはきれいごとだ、そう思う人もいるかもしれません。現実離れした理想、子供じみたナイーブな発想だ。しかし私たちは忘れてはなりません。先に見ましたよ、シエスはご自分を指し示して、この言葉を語ったのです。いわば十字架を指し示して、語ったのです。十字架の上、血みどろになり、自分の命を注ぎ出している姿。そうやって仕える姿を指し示して、語っておられるのです。人の子は使えられるためではなく、使えるため。また、多くの人の身の代金として、自分の命を捧げるために来たのである。それは綺麗事ですよ。あまりにもナイーブですよ、と言いたいなら、シエスの十字架の前で言わなくてはなりません。あなたはそれを言うことができるでしょうか。私たちの人生は使えるための人生です。与えるための命です。使い方を探し出すこと、 命の与え方を見つけ出すことこそが人生の課題です。ユダヤ人とギリシャ人、奴隷と自由人というのはピンとこないかもしれません。例えば若者と高齢者、病気の人と元気な人、活気を好む人と静寂を好む人、様々な異なる家庭環境、様々な政治的立場など、私たちにおいても互いの違い、いくらでも挙げることはできるのです。しばしばそこに分裂へと向かう力が働く。これも事実です。しかし、大切なことは、それぞれが使い方を探すことなんです。命の与え方を見つけ出すことなんです。使えるための人生です。与えるための命です。祈りを捧げましょう。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日共に主の日の礼拝を守ることを許してくださり、ありがとうございます。信徒伝道習慣を迎え、そして私たち一人一人、あなたから託されている福音を一人一人に伝える、その使命が与えられております。どうぞ私たち一人一人、どのように仕えていけばよいのか、そしてどのように命を与えていけばよいのか、どうぞ私たち一人一人が、神様の御前で、そのことを祈り、考え、そしてどうぞあなたが示され、その道を歩み続けることができますように。主ご自身はすでに、その道を示してくださっています。どうぞその道に喜んで使えるものでありますよ。喜んで一歩を歩み出すものでありますよ。この祈り、主イエスキリストを皆によって祈ります。アーメン。